では、続けてお話をさせていただきたいというふうに思います。で、先ほどの続きをですね、6番、蛇は蝮の盾というところを見ていきたいと思います。ざっと見ていきます。さらに主は偽善なる立法学者パリサイ人たちに対して、蛇ども蝮の末どもと語っている。マタイの福音書23章33節。お前たち蛇ども蝮の末ども、お前たちはゲイナの刑罰をどうして逃れることができよう。蛇、マムシの性が意味していることは何か、それは以下の創世記の記述と関係がある。創世記3章1節。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで、蛇は一番狡猾だって。蛇は女に言って、あなた方は園のどんな日からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。エデンの園の日、狡猾な蛇は人を騙し、神の言葉を疑わせ、まんまと人から永遠の命を奪っていった。この蛇と関係があるんですよ。イエス様は何でもかんでも腹が立ったから、豚とか狐とかですね、思いついた悪口を言ってるわけではないんです。蛇と言ったら蛇の意味があるんです。で、聖書ってそういうもんだよ。わざわざ蛇っていう言葉を使っちゃうってことは意味がありますし、また、蛇の他の箇所で使われる蛇っていうところを見ればいけないんです。で、聖書ってそのようにして読むべきものであるというふうに、ペテロの手紙で書いてあります。で、同じようにイエスの時代の立法学者パリサイ人たちも偽善であるがゆえ、正しい神の言葉を、解き明かせず、人を滅びに至らす人間中心的な教え、この世との混合的な教えを語っていた。結果それを真に受けた人々は永遠の命を受けず滅びに直行した。まさしくエデンのその狡猾な蛇の役目をこの時代の立法学者パリサイ人たちは担っていたのである。もちろん彼ら自身はそれと知らずにである。しかし、福音書に書かれた蛇である立法者パリサイ人たちのこともまた、現代の終末の時代を予表であり、このことは再度終末編の偽善教師、偽善牧師の下で再現する。すなわち、これらの偽善、牧師のインチキ教理、人間中心教理を鵜呑みにする信者は、皆永遠の命を受けるはずが、滅びに直行するのである。蛇、マムシは毒を持ち、噛まれると命を失う。同じように今の時代に広まった、聖書と異なる終末教理、聖書と異なる教えを受ける人々は、命を失い、永遠の命を失う。で、蛇は、毒に噛まれると命を失います。あれに噛まれても死ぬかどうかわかりませんけども、ネズミに噛まれても死ぬかどうかわかりませんけど、蛇は毒を持ってますし、死にます。沖縄の方でもね、ハブを食われちゃったら死んでしまう。よく聞きますけども、そうなんだよ。で、そういう蛇が出てくるってことは、で、しかも、イエス様が、こういった、立法学者とかパリサイ人に対して蛇と言ったときに、彼らは聖書の教師なんだけれども、彼らの毒、インチキ教理を受けるなら、死に至るぞ。肉体の死ではありません。永遠の命の死に至るぞってことを言ってるんです。明らかにそう言ってますよね。で、これは、イエスの時代の聖書を教えている立法学者はただ悪者だって、今の人と関係なかったら、我々は福音書を読む必要はないんです。どうぞ子供ではないんで、せっかく聖書を読んだんで、聖書の書き方を理解していきたいと思います。明らかに、今の時代の我々に関しても、今我々が、このような、蛇のような、インチキの教理、教師の教えを受けていくなら、我々も命を失う。肉体の命じゃなくて、永遠の命を失うってことを言ってるんです。で、そんな風に思って、教師を志す人、牧師を志す人は一人もいないんですけど、結果としてそうなっちゃうんだっていう、こういうパターンを覚えておいてください。意図的にやってんじゃないかって、裏でなんか、交錯してんじゃないかとかね。他の宗教から来てんじゃないか。実は、裏に帰ったら、幸福の科学の宗教に残って怒られちゃいますか。怒らねえ。これインターネットで怒らないのにと思ってますけども。まあ、それはともかく。そうではないんです。一生懸命やってるんです、牧師教師は。でも、偽善者だったりするときに、結果として蛇になっちゃうんです。そういうことを言ってるんです。そういう学びをしなければいけません。で、そういう恐ろしい、現実があるんであります。そういうことですね。で、7番、盲人教師。さらに主はパリサイ人たちが盲人であることをも語られた以下の通りである。彼らのことは放っておきなさい。彼らは盲人を手引きする盲人です。もし盲人が盲人を手引きするなら、二人とも穴に落ち込むのです。主は明らかに御言葉を解き明かし、人々を導き、説教する聖書の専門家であるパリサイ人を盲人であると語ったのである。 文字の意味合いは肉体の目が見えないということではなく、霊の目が見えず、結果肉体の目の視力が良くても神の言葉の言わんとすること、意味することを読み取れない霊的文字のことを語っているのである。そしてそのような盲人教師についていって、果たして狭い門狭い道を通り永遠の命に達するだろうか。いな、それは大変難しく、いいところ穴に落ち込む、芸能に落ち込む程度と理解できる。そしてそのような人々が神の言葉の教師として君臨していたのが旧約の終わり、イエスの時代の現実だったのである。このことは福音書が明記する歴史的な事実であるが、しかし未来への予言、終末の時代の予表とも理解できる。すなわち終末の日においてもキリスト教会は盲人教師、あ、牧師、教師に接見されると、で、予言とも理解できるんである。で、ね、先ほども言いましたように、パリサイ人のうちイエスを信じた者は一人でもいたかっていうふうに豪語してましたけども、これが、終末の時に再現するとしたらどうなるかっていうと、やっぱり、多くの教師、牧師が、本来、御言葉と語っていることは違うことを語ってしまう時代。そうなっちゃうというふうにしか理解できないんですね。で、それ、しかも、モーセを、が家を撃つってことは、2回撃った。ここが非常に示唆的であります。明らかに、諸降臨の、イエス、キリストが来られた時に、岩であるキリストを撃たれましたよ。でも、再臨の時もやっぱり同じようになるっていう理解するのが、最も妥当だというふうに思います。わざわざそうしたいわけじゃないんですよ。何でもエレミアは終末を語るっていうふうに非難されるのは時々ありますけども。それは必ずしも否定しないんですけども、何でもこじつけておしてるんじゃなくて、そのようにしか読めないっていうことがあるんです。私がそれだけ読んでるってのは虚しいですけども、皆さんが読んでもそう読めるっていうのは聖書を神がまさにそのように書かれてるんです。どうぞ、そのように書かれてることはそのように読み取っていただきたいと、いうふうに思います。で、これは、盲人教師がいるっていうことを理解してください。書いてあるのはある。皆さんの教会の牧師さんはどうですか、教師はですね。金冠でメガネかけてない。これは当たりと思うかもしれませんけど、そういう問題じゃないです。目が 1.5 あるからいいって、そういう問題じゃなくって、霊的にどうかってことです。で、皆さんの教会の牧師さんのことは知りません。私は人の悪口を言うつもりは全くありません。ただ、聖書に、盲人というふうに、教師のことを言っているなら、今もこれはあり得るということを覚えてください。皆さんの教会の人がどうかわからない。ただこれはあり得るんだってことです。絶対そうじゃないっていう確信はないんですね。だから、何でも疑えばいいってもんじゃないんですけども、あり得るなっていうことであります。どうぞ、自己責任でですね、物事は見ていかなきゃいけない。8番、ヤコブ書の語る教師からの災い。なぜイエスの時代の人々は、諸降臨のメシアイエスをすると受け止められなかったのか。聖書はこのことに関して明らかにイエスの時代の、教師たちの責任問題について語っている。このことを真摯に受け止め、同じ私を踏まないことを心がけないなら、私たちも同じく、終末の蛇教理に惑わされ、盲人牧師教師に惹かれて、芸内直行する可能性があるので、気をつけるべきである。新約においても教師に対する警告は厳しく重大なものがある。ヤコブ書では教師に関して以下のように書かれている。ヤコブ書3章1節、私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように私たち教師は特別、格別厳しい裁きを受けるのです。私たちは皆多くの点で失敗をするものです。うんぬんって書いてあるんですね。で、ここのところですね、全部読むとあれですけども、見ていきたいと思います。その後説明で、この箇所は、教師による、災い、誤りを、例えを通して語っている箇所である。各説に沿って見ていく、説に沿って見ていくと、ヤコブ3章1節、私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように、私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体を立派に制御できる完全な人です。言葉っていうのは、ギリシャ語でロゴスって書いてあるんですね。で、言葉は神であるって言ったら、まさにその言葉です。だから、御言葉の説明において、失敗をしなければ、立派なもんだってことです。よく失敗をするんだということを言ってるんだよ。一生懸命メッセージして、見事を説明してるようなんだけど、実は正反対のことを言ってしまうことあるんだっていうことです。そういうもんなんだっていうことを覚えておいてください。そう書いてありますからですね。医者でもね、よくありますよね。手術失敗ってあるかもしれませんけども、教師でもあり得るんでしょうね。こう書いてある。あり得ることなんであります。 教師が厳しい裁きを受けるものであることが書かれている。その厳しい裁きを受ける理由は言葉において失敗する。神の言葉を正しく解釈、伝えることができないからである。ことであるんですね。言葉は、今言ったらロゴスですから、言葉の解釈ですね、伝えることによってですね、失敗する。で、それで厳しい結果をもたらすということですね。だから、なんかですね。で、3節。馬を御するために、草をその口にかけると馬の体全体を引き回すことができます。これは例えを借りてやります。それは、教師というものはどういうものかって書いてあるんですけども、馬は、身体である教会の一部です。で、ここに書いてますね。教師は大きな馬の体を引きます。靴輪に例えられる馬は教会全体を表す。馬は、馬根は難しいですよね。こうすると羊になっちゃいます。まあでも、靴輪か。まあいいです。うまいとか下手とか、そういうもんでやって、靴輪って、小さいもんですよね。だから全体に比べたら小さいもんですけども、体全体は馬の体全体は集会全体、教会全体ですね。100人教会、1000人教会ってありますけども、でも1000人教会でもやっぱり教師牧師が引っ張ってくるんですね。で、観覧前休憩生が聖書を語ってることですって言ったら、1000人会道会衆がいようとみんなそれを信じていくわけですね。受け入れていくわけです。韓国ではもっと規模大きいですよね。某、どこの教会と言いませんけどね。80万人ぐらい、今何人ですか？どことは言いません。どことは言わないですけど、そういう教会ありましたよね。で、そこの教会の牧師さん正しいだろうと期待してますけども、もし間違ってたら、ねえ、私行ってきましたよ。酔い戸広場へ。どこの教会とは言わないですよ。でかいですよ、武道館みたいに。行ってきましたよ。もうだいぶ前ですけどね。3、40年ぐらい、まだ学生時代ですけどね。でかいと思いましたね。でもそこのね、牧師さんが間違えたら、武道館みたいにいっぱい集まってきてみんなが間違えちゃうわけですね。これは馬の体の靴は本当にそうとですね。そうなってしまうんで、そういうことを言ってるんです。ですよね。4節、また船を見なさい。あのように大きなものが強い風に押されている時でも、ごく小さな舵によって舵を取る人の思い通りのところへ持っていくのです。さらに教師は大きな船を動かす舵に立てられる。大きな船全体は教会改修全体を指す。これ絵に描きませんけども、船と舵です。ね、わかりません。舵小さいですよね。だから、でっかい船でもね、タンカーなんか何十万ともありますよね。でも、船、舵一つでぐっと右行って左行って行きますよね。で、舵は教師であります。で、小さなものもぐっとこの、動かしちゃうぞってことを言ってるんですね。で、五節、同様にしたも小さな機関ですが、大きなことを言って起こるんです。ご覧なさい、あのように小さい火があのように大きな森を燃やします。で、今度は人間の体全体の中で下、人間の体全体をキリストの体である教会全体とするような、そのうちの下という一つの器官が教師に例えられるんです。でも教師に関してここでは厳しいことを言ってますよね。あのように小さい火があのように大きな森を燃やしますということに、小さな悲観で大きなことを言って起こるとかで、教師が傲慢になっちゃったり、そういう話題があるってことを言ってるんですね。さらに教師は体全体の下にも立てられる。大きなことを言って起こる存在となる教師の罪についてここで書かれている。下は火であり、不義の世界です。下は私たちの悲観の一つですが、体全体を汚し、人生の車輪を焼き、そして芸能の火によって焼かれます。ここでは下に立てられる教師の罪について書かれている。下はキリストの身体である、教会の一つの悲観だが、しかしその教師が惑わされるとき、身体全体が汚され、またその罪の上、教師自身も芸能の火によって焼かれる。だから、聖書、いろんなところに符合します。さっき、マタイの福音書ですか？盲人が盲人を導くとかですね、芸能の子らよとかですね、言ってましたけども、ここでも、芸能の日って書いてあるんですね。だから、教師と芸能の日がなんか関係あるんですね。ので、これは冗談で言ってるんではないですね。だから、違うことを言う教師に従っていくなら、我々は芸能に入る可能性があるっていうことを、明らかに聖書が語っていることを理解してください。今日もですね、カソリックの某姉妹から電話がかかってきました。悪いことじゃないですよ。ウェルカムなんですけども、ウェルカムなんですけども、 ただカトリックは問題があります。カトリックは、まあ、そもそもね地獄ないって言ってます。だから何もみんなにあのカトリック信者は何も心配してないんですよ。法王様言ったらもう間違いないって言ってますもん。聖書は間違いがあるって言ってます。聖文書もね、他の生徒が書いた文章を間違えるから聖書を間違える。間違いないのは法王様の言葉だけだって。本当ですか？そうやって行くんであります。で、あの、まさにこのね、下ですよね。ゲーナのヒントですよね。冗談によって従事してるんだよ。だから今日も言ったんですよ、電話でね。あの、やっぱり御言葉に戻った方がよろしいんじゃないでしょうかってね。あの、ロマ法がどういうか、マザー・テレサがどういうか知りませんけども、御言葉と違うことを言ってたら、やっぱり御言葉に戻るべきではないでしょうかって言ったらですね、笑われてしまいましたけども、そうなんであります。だけどこれは冗談ではないんですね。聖書がゲーナって書いてあるそうなんです。だから、こういうポイントは覚えてください。何度も言うんですけども、イエス様は冗談を言ったりですね、笑いを取るって、そういうことのために、福音書に書いている方であります。ゲーナと書いたら、これを成就したんです。また、蛇と言ったら本当に蛇なんです。ので、教師がゲーナに導く存在になるって恐ろしいことっていうのは、意味なく聖書に書かれてるんじゃないです。現実に起きることを言ってんであります。冗談だと思って皆さん聖書読んでるんでしょうか。話半分と思って読んでるのか。私のことなら、私が話半分あります。あるかもしれないけど、でも、イエス様はそう言われたんで意味なく書いたんじゃないんです。真面目に信じる人は、聖書に言われてる、入るべきとこ入ります。だけど、キリストの言葉を冗談話半分に思ってる人は、冗談話半分みたいに、残念ながら、窓足に入るんです。で、カトリックなんかはまともに失礼ですけど、聖書を信じてません。だって、キリスト聖書を持ってこないしですね、あるね、カトリックの兄弟に電話かけてきてですね、こういうカトリック教会行ってんだけども、そしたら信者が全然聖書もないので、信者が言ってるって、我々の世代は、教会行って話して聞けば聖書なんか読まない方がいいって言われて育ったんだ。だからあなたもそうしなさい。どう思いますけど、皆さん。いや、それはまずいんじゃないですかって言ったんですけど、絶対まずいですよね。で、そんな、だけど、はっきりその方に言いました。自己責任ですって。そういうふうに聞いたとしても、あなたの命はあなたが守るものであって、御言葉に書いてあること、あなたの聖書だけ違うことをイエス様が書いてるなら、それイエス様の責任だけど、あなたの持ってる聖書同じこと書いてあるんで、読まない、気にしないっていうのはやっぱりそれだけの報いを受けるってあなたの責任ですって、そういうことですね。そうなんであります。で、なぜです。どのような種類の獣も、鳥も、飼うものも、海の生き物も、人類によって制せられる質に制せられています。しかし、舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。舌に例えられる教師に悪やまた死の毒があることを、書かれているって書いてあるんですね。こう、印象的ですよね。舌を制御することは誰にもできません。それは少しも実定してない悪である。舌バラバラバラバラって今喋ってるんですね。関西、時々言うんですけどね。東京とスピードが違うんです。何が違う？話のスピードが違う。ついていけない話。話早いなと思うんですけどね。まあ私の頭の回転が遅いっていうだけなのかもしれませんけども。東京帰るとちょっとほっとするところあるんですけど、ですね。まあ、それはいいんですけども。で、それはともかく、舌はじっとしてないっていうことですね。で、これは誰も制御することはできない。制御することはできないって非常に象徴的です。教師は、その教師の牧師が、韓国の教会であろうとですね、神奈川の方の教会であろうとですね、牧師制御するの難しいんです。総理大臣だって、ねえ、あなたのメッセージこうしなさいって言えないんですよね。言えないですね。言いたいこと言ってっちゃう。で、確信に持ってること言ってっちゃうんですね。で、これまさにそうなの。間違った脅威でも一生懸命喋ってますからね。私もそうならないように祈ってるんですけど、いつも。で、じっとしてない悪であるって、そう言われちゃったんです。だから、下が間違い、教師が間違えると最悪なんです。じっとしてない悪っていうふうに聖書に言われちゃうんです。悪って言われちゃうんですね。そうですよね。だから、両極端なんです。祝福も出るけど、悪って言われちゃうことは、じっとしてない。誰も制御できない。そうなんですね。そして偉かったりしますからね。だから、 制御できないですね。最悪ですね。でもまさにこの言葉ですね。で、9節。私たちは人をもって、主であり父である方を褒めたて、同じ舌をもって神にかたどって救われた人を呪います。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私たちの兄弟たち、このようなことあってはなりません。これは、舌だからやっぱりこの教師のことを言ってるんですよ。で、ある教師は、神を褒めたたり、または人を呪ったり、そんなメッセージしたりするっていうことですね。賛美と呪いが同じ口から出てくるっていうことですね。あってはならないけども、現実に教会があるっていうことであります。で、11節、泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるというようなことがあるでしょうか。私は兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実をならせたり、ブドウの木がイチジクの実をならせたりするようなことはできることでしょうか。塩水が甘い水を出すこともできないことです。甘い水、苦い水は霊に関する例え、教師を通して回収に霊が下される。苦い水、甘い水、精霊が下されることもあるが、しかし、その教師がおかしな霊に導かれているなら、苦い水、悪霊が下されることもある。聖書がこのように書いてあるので、そのように思ってください。エレメント教会では、ね、先ほどの CD も、DVD とかね、トロントの中で、悪霊が下しているようなことを DVD でまさにこれ、撮ったり、撮影した、オーストラリアの方の兄弟たちがいるんですね。それは許可得て、日本語をつけたのが、トロントのビデオなんですけども、しかし、これは、聖書的です。ここでもはっきり書いてますね。甘い水と苦い水とどっちも出るって言ってね。だから、教師を通して、教師は素晴らしいことですけども、教師を通して聖霊が下ったり、メッセージしてるときに聖霊下ることあるんです。一行で見ると、ペテロがメッセージしてるときに聖霊が下ったって書いてある。これは祝福です。だけども、それだけじゃないんです。苦い水を下すって書いてある。教師が喋ってるうちに悪霊が下るってこともあるんです。トロント・ベンサコールとか、わけのわかんない、悪霊的なリバイバルに導かれてる人たちは、メッセージとか、その教師を通して暗示を受けちゃったりって、変なで受けちゃったりするんです。それは聖書が語ってる現実です。レムナントだけがインチキとかですね、ありもしないことを捏造して言ってるんじゃないです。書いてありませんか？甘い塩水が、甘いね、重視で泉が甘い水と苦い水を同じ穴から起き上がらせるというようなことはあるでしょうか。でも現実は起きてるっていうふうに聖書は言ってるんです。で、現実は起きてるんです。で、そのような時代だってことを理解してください。今の時代理解しないから、何一つクリスチャンはですね、危機感を持たないんです。理解しない。無知っていうのは、ある意味で幸せですけども、しかしその人にとっては不幸であります。しかし、物事を見なければいけません。で、10番。無職の時代は、偽善教師への裁きの時代。無職の中には、これらの偽善教師への裁き、またその災いに関して、暗示する箇所がある。ヨハネの黙示録14章19節、そこで御使いは地に鎌を入れ、地の葡萄の刈り集めて神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れた。その酒舟は都の外で生まれたが、血はその酒舟から流れ出て、馬の靴輪に届くほどになり、1600スタディオンに広がった。神の怒りの日に、踏まれた酒舟の血は馬の靴輪に達するほどであることが書かれている。馬の靴輪という聖書の中であまり用いられない表現があえて用いられているのは、私たちにこの裁きの範囲の隠れた意味合いを示すため。馬の靴輪はヤコブ書の中に出てきており、教師に関する言葉。すなわち、黙示録の日の神の裁きは、馬の靴は教師に達することが暗示されている。そうなんです。聖書はそのような質問であります。で、まして黙示録は、7つの封印で封じられているので、皆さんが聖の知恵を持って読まなければわかりません。だけども、馬の靴はって私も聖書で検索しましたけどね、2、3箇所しか出てない。で、多分こことここだけですよね。黙示録のこの箇所とヤコブ書しか出てない。ってことは関係があるんで。で、馬の靴は教師させてるなら、明らかにこの黙示録の裁きって教師にいたぞと言ってるんです。だから、言ってるんですね。教師の裁き厳しいっていうことであります。そうなんであります。暗示されてるんです。だから、封印を解けないとか、啓示受けてない人は何も理解してない。だから、のほほんとしてるんです。何も知らないんであります。だから、危険を感じないんであります。で、それは、イエス様の時代に目の前にメシアを見ながら、しかし理解できなかった盲人の教師と同じなんであります。何も羨むべきことではないんであります。ただ盲人なんであります。それは良いことではありません。しかし我々は目が見えなければいけません。で、11番。 今の時代の私たちは、これらの偽善教師に対してどうするべきか、これらの教師に対する、関する聖書の警告をもとに私たちはどう対応すべきか、それは今の時代の教師たちに流布している教えを盲信盲従せず、むしろ改めて神の言葉に立ち返り吟味すべきと思われる。例えば今の時代の教師たちは聖書に何らの根拠もなく、キリストの再来に二度ある、神の前に生徒を挙げられる神の名にあないというが、しかしこれは明白にキリストの以下の言葉と矛盾衝突する教えである。マタイの福音書24章20節。その時には世の始めから今に至るまで、未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。キリストはひどい苦難があるから備えよと語っているのに、今の時代の偽善教師、蛇教師、ゲーナ教師たちは、いや苦難はないと全く反対の言葉を語っているのである。どちらを正しいと取るか、我々は自分自身で選択すべきである。その選択の結果、我々は盲人に手を引かれて、芸内に入る愚かな盲人、はたまた、インチキ教理に洗脳されて、教師に倍増する芸内の子になるか、はたまた、蛇教師に騙されて、蛇の毒で地頃になり、永遠の命を失う愚か者になるかを自分で選ぶことになる。それらの選択は各自に任されている。というふうに、ここには書いてありますけども、明らかに、今日、聖書が、警告していることは真面目に理解しなければなりません。意味があってこれらの警告が書かれてるんですね。目標が書かれてるんですね。だから我々はその警告を正しく見、読み、そしてそうなんだなということであります。で、別にこれから皆さんに牧師を、軽蔑すると言ってるんではありません。でも残念ながら聖書の言葉って成就していくんであります。で、神田明慶説を言ってる牧師も悪気はないんです。そういうふうに神学校で教わったりしてますからね。そういう時代なんです。それは予言されてるんです。モーセの時代から。ので、それを皆さんが理解したなら、そのように理解してください。で、別に教会帰って教師とか牧師と喧嘩しろと言ってるんじゃないんです。ただ、ご自分の身はご自分で守らなければいけないということであります。イエス様も言われました。群衆たちですね。あなたたちもどうして自分で今の時代を、悟ろうとね、吟味しようとしないのかって言われたんですね。自分でっていうのは、どうして裏に言われてるのは、教師、導きて立法学者の言うことを鵜呑みにするのかって、自分の目でこの時代を見分けられないのかってことを言ってるんであります。結局は自己責任なんであります。だからどうぞ、これらのことはですね、どうぞご自分の目で考え、自分の、頭で考えてですね、これらを決して強制するつもりはありません。しかし、自分の身は自分で守るっていう、こういうパターンはですね、ぜひ見ていっていただきたいと思います。じゃあ、ちょっと何分か少し時間ありますんで、この予言を見たいと思うんですね。もう一つこの予言も渡してありますよね。見られるだけ見たいかなと思っています。ありましたらば、渡ってませんか？いますよね。これは何かっていうと、今日午後明かされたデビー姉妹はですね、あそこに座って、あそこじゃ分かんない。おられますけども。デビーさんを通して与えられた聖霊の賜物としての予言です。で、第一コリントの中で引きませんけど、11章の一節ぐらいだったかな。どこか忘れちゃいましたけど、15章の一節。見たものの賜物。特に予言することを熱心に求めなさいというふうに聖書に書いています。だから、予言を求めることは聖書的であります。予言として、神様はいろいろ語られております。で、それをざっとですね、予言として我々見たいというふうに思います。見ます。読めるとこだけ、読めるとこまで見てみます。意味きます。時が近い、あなたが主の仕事をなせ、私があなたを選んだ、おののくだということですね。時は近いということで、再臨の時ですよね。だからあなたは主の仕事をなせ。で、レマントに関連しては、我々は主の仕事は明らかに警告だと思います。だからこれをなせというふうに主は言われていると思います。私があなたを選んだ。だから、我々はそういう意味でこの予言を通してですね、主の選びがあるんではないかと思っています。我々自身は自分が選ばれたというほどのものはありません。でも、いくらかにこの時代に、これは選びの奉仕ではないかと思っています。そういう予言が来てますからね。おのどから私があなたの神であるか。まあ、あれ自身のことを見たらちょっと、いろいろと躊躇しちゃいますけど。でも、私があなたの神であるから、だから、ね、パウロも、一人の伝道者に過ぎませんけども、でも、神が御方だったんで、彼はすごい働きしました。でも、だから我々も、こういう働きしてますけども、 神ご自身が現れる御方だったら心配することはないというふうに理解していきたいと思います。で、新しい扉の開く出発の時、主が扉を開かないのではなければ、すべてはどうかなし。で、主が扉を開かれる。そして我々はこれ警告やってますからですね。なんとか扉を開かれるように祈ってますけども、でも自分の力でやってはダメだ。政治力を駆使したとかさ、お金の力を駆使してとかですね。お金も政治力もありませんけども、それはともかく、主が開かれるように祈ってます。これが尊い子だと思ってるんですね。主から離れないようにしなさい。ますますあなた方は目を覚まして、主の御声を聞け。主は御心にかなったものに主の御胸を語られる。主の御声を聞けっていうことですね。で、我々の歩みは、ますます主を聞いていこうと思います。で、当然ですけども、祈らないものは、主の御声は聞けません。祈りが非常に大事であります。で、結局、どんなに頭のいいクリスチャンでも、祈らない人はダメなんですよ。みんな間違えます。はっきりしてます。いろんなクリスチャン見てますけどね、40年のクリスチャン生活でですね、明らかに祈ってない人はいくら、この的なこととか、頭のいいこと言ってもですね、結局どっか惑わされて、私の結論です。で、祈ってる人は、ね、何、世の中でいう学識のある人かどうかわかりませんけども、鋭いこと言ってるんですね。まあ、ポイントです。で、祈ってる人は、ここを見るんですね。で、目、それは、その体を表す。目が暗ければ体全体暗い。目が明るければ体全体明るい。正しく見る目、それを見つもな、幸いである。まさに今の教師のことと関係しますね。体は、教会全体のことを言ってないです。で、目。だから、そういう目を見る、持つ、目の器官を持つ、働き人を持つ教会は幸いだと言ってるんだよ。何を言ってるかと。例えば、週末に関して、目が閉じていて、かなり甘い経験説があるから、結局があるから、みんな大丈夫、心配しないでっていうのは、何も見ていない目であります。だリバイバル来るから、もう、全然心配しなくて、大丈夫って、本当にそういうふうに見えるのは、やっぱりこれも見てない目であります。でも、見ているならば、それを持つものは幸いだっていうことであります。見ることは大事なんですね。盲人が多い、いや、ほとんどが盲人となった私の家の指導者たち。私の家って神の家ですから、教会のこと言ってるんですよ。彼らの付き従う私の子らはどこに行こうとするのか、私の子らは目を覚ます。ほとんどが盲人となったって、これだから、教会の指導者だから、牧師のことを言ってるんですよ。ほとんどが盲人となったって、これ私が言ってるんじゃないですよ。神様は予言でそう言われてるんであります。私が言ったんじゃみんな怒るでしょうけどね、お前見えるとでも言ってんのか、これですね。怒られちゃいますけどもですね。でも、神様はそう言ってる、そうかなと私も思っておりました。そういう時代だから、わけのわからない教理が成り立つんであります。で、そうなんですね。そのような時代に、なので、我々は残念ながら、今は、命に関係する教会とか、教師とか、牧師とか教えは、吟味しなければいけない時代であります。もうね、1000年ぐらい前とかですね、もうちょっと、のんきな時代だったかもしれないけど、今は明らかにそういう時代であります。ここに書いて、ほとんどが盲人となったんで、盲人の後ついていったらどうですか、聖書に書いてあるんですね。二人とも穴に落ち込むって、その穴がね、ドブの穴ならまだいい、濡れるぐらいですけど、ゲイナの穴ってどうするつもりなんですか。二度と起き上がれませんよ。だから大変なんですね。だから、月下が私の頃はどこに行こうとするのかって、これは教会に行ってるクリスチャンです。私の頃は目を覚ませって言われて。目を覚ませって言われてんで、目を覚ましてください。寝てる人はいませんよね。目を覚ましていただきたいというふうに思います。で、主を愛することは知恵の始め、主を知ることは知識の始め、知恵知識のない指導者たちが何ということよ。で、知恵知識がないというふうに神様はここで予言で言ってるんです。指導者だから教会の牧師、教師のことを言ってるんです。愚か者と交わるならその影響を受ける、そういった人々を避けなさい。この愚か者って直接的には教師牧師のことを言ってるんです。だって上に書いてますからね、指導者たち。だから、そういう知識にない、まあ、例えば、観覧、ね、週末はどうなのか、牧師が本当に言ってることは、クリスチャンの裁きだとかね、そういうと全然読んでない人たちの話を真面目に聞いたらどうなるかということですね。そうすると、何の、危機意識もない、のほほんという人の影響を受けるんであります。だからそういった人々を避けなさいということです。 主に交われば赤くなるっていうことがありまして、友達に影響を受けますけど、まして、牧師教師は影響を受けます。で、影響を受けに教会行ってるわけですからね。基本的にそれは悪いことじゃないんですけど、今の時代ではやっぱり吟味しなければいけません。影響を受けるからですね。祈りのないものから異臭が漂う、祈り、石の水による清められよ、まっすぐな道は夢ってことですね。これは本当です。で、祈りが非常に大事です。皆さんがいくら頭よくって、聖書、セミナー聞いたからって言ったって、知識で聞いただけではそれだけであります。なんか、夢は言ってたかもしれないって、一週間ぐらいで忘れてですね。それぐらいであります。本当の意味では、多分、その種は、道端の鳥かなんか捕らえちゃいます。皆さんの家の駅に着いた頃には亡くなってるかもしれません。で、祈っていくならば、しかしちゃんと俺は見えるだろうと思います。祈りのない僕はシューってこう、私本当にこれは同感であります。実際に匂いがするわけじゃないんですけども、そういうわけじゃないんですよ。でもこういうふうにしか証言できないような感じするんです。祈ってない人ってわかる。私程度しか祈ってなくても、もっと祈ってる人はもっとわかると思います。逆に言われちゃったりしてね。エレミアと話すとなんか霊的に異臭がするって、あの人とは話したくないとか言われないように望んでるんですけども。そうですよね。人のこと言ってられる場合じゃないですね。で、見事な飢饉。私の息子娘は痩せ細り、偽りのパンを食す。彼らの行く末は滅び。主からの真のパンを探し求めよう。あなたの命を守るために。午後言ったことと繰り返しになりますけども、今は見事な飢饉なんであります。で、息子娘は椅子を取ったんです。これをちゃんと皆さんが見てなければ何も見ておりません。教会が例のパンで見せていて、皆さんがパンに満ち溢れると本当に思っているのは、それは幸いな間違いです。違うんですね。でも、偽りのパンを食べているから、行く末は滅びなんです。毒のパンとか青酸カリのパンを食べたら、やっぱり一コロで滅んで死んでしまいます。同じように、教会のパン、御言葉のパンも軽視してはいけないんです。それを食べていくと滅びなんです。麦と毒味の、例えばこういうことです。わけのわからない教理を毎週毎週毎週偽善の牧師が聞いていくならば、皆さんは必ず毒麦になるということです。で、その結果は火で焼かれてしまうということなんです。良い麦ってやっぱり、良いパンで育つんです。明らかであります。だからどうぞ、行く末は滅びってリンクしてるんですね。主からの真のパンを探し求めよう。あなたの命を守るため。探さなければいけないんであります。探してください。インターネットの世界だったりですね。そういう時代でありますからですね。誰かがさっき検索して何とかの部屋を探したっていう人を話を聞きましたけどね。そこだけはいいとは言いませんけどですね。ちょっと口調が悪いかもしれませんので、ね、そこだけをちょっと推薦できませんけども。でも、探せば、あれ大丈夫でしょう。だからこう言ってね。それは、皆さんの命を守ります。ね、うちの家内が本当に食事に気を使ってくれてですね、パンでも、酵母パンとかですね、有機とか買ってきてくれます。おかげさまで病気知らずで守られています。ちょっと太ったりしてますけども。まあ、それともかくですね。やっぱりパンは、ちゃんとしたパンは命を守ります。まして、例のパンっていうのはですね、皆さんの命を守ります。で、私の心で清くなれ、主は主のもとに清めを求めてくるものを清められる。それが主の御心であるから。皆さんは清められなければいけません。なぜなら、もし清くないなら、主にまみえることはできないということです。で、皆さんが真に求め、祈っていくなら、罪があったり、汚れがあったとしても清められます。それは主の御心です。これは主は言われました。これ、雷病に関してね、御心なら清められますっていう雷病の人が言ったときに、私の心で清くなれって言って清くなったように、これは例えです。罪が清められることの例えなんですね。で、主は御心であります。で、本当に求めている人は、そういうことが隠されるということですね。主のなさることは時にかなって美しい。主は人に永遠の思いを与えられたが、悪しき者の策略によりそれが曲げられてしまい、本物を見出すのは難しい事態となった。しかし主の選び、主は真の神であられ、ご自分のために常しえの命を授けられる。主を褒めたたえよう。クリスチャン生活っていうのは、さっき書きましたように、約束の国に入ることが、すごろくでいうゴールであり、上がりなんであります。で、皆さんも、この時代で、うろうろしたり、このところで、永遠のものを持たれたり、何か達成感を求めた。それは、ポイントがずれております。逆に、アブラハム、イサク、ヤコブのように、旅人、キリストとしているのは正しいんです。ここは、ただ寄っただけなんです。でも、永遠に行くとこある。 って、そういう態度が正しい。それを永遠のものに与えられたんですね。でも、今の時代は、そういう本来持つべきものが、いろいろ曲げられちゃって、ずっとコロナにシフトしてしまったり、そういうものにぐーっと、クリスチャンの気持ちが、引っ張られちゃってる時代なんです。そういう時代ですね。でも、しかし主の選び、主は真の神であられ、ご自分のために常しえの命を授けられる主をお見立てよ。でもこの時代、選ばれた人たちは永遠の命を得るし、また永遠のことに関して見るようになります。だから、この時代に関して明らかに聖書が語られているように、持っているものは持たないように、そういうふうにですね、このようなことに執着しない。そこばっかり時間取らない。このようなことばっかりやってるから祈る時間ないっていう言い訳は立ちません。それはそういう人はそういう報いに入れちゃうことになっちゃうんですね。だからどうぞ、真に大事なものを見ることができるように見たいと思います。で真に主により頼むものは失望に悪いことはない。主を信頼せよ。主は真の羊飼い。散らすものではなく集めるもの。しかし私の子らは散らすもののしもべとなり、羊を狼のもとに送り込んでいる。彼らの罪は重いっていうことですね。私の子らってだから、ね、牧師だったり何だりするわけですね。狼のもとに送り込んでるって。ピーター・アグナとかね、ベニヒンとか変なあれの人が送り込んでですね、信者を連れてくるんです。私はね、聖霊の第三の免許の集会行った時びっくりしましたよね。私は、ちょっとペンテコステのこと言ったことあるんで、知ってるんです。ペンテコステ、知り合いの人少しいるんですね。で、来た人たちが、で、知り合いの牧師さん連れていっぱい来てる信者さんたちが、みんな変な例のわけで、ヒヒヒヒと笑ってるんですね。ショックを受けました。で、これまさにこの言葉の通りですね。羊を狼まで送り込んでいる。彼らの罪は重いんです。そんなわけのわからない集会って変な例を受けさせてる人は罪は重いんです。なので喜んでそんな集会にですね、惑わされていってはいけません。明らかに神様は予言でそう言って、彼らの罪は重いんです。狼のもとは。これは、そういうことで実現している時代です。で主にまみえる日を待ち望め、主はあなた方のところに二人来られる。再臨ですね。主は慈しみ深き、荒れみ深いお方、しかし悪を行う者には裁きを行われるお方。あの者が安穏に過ごし、主は慈しみ深い、荒れみ深いお方、と口にするが、その御言葉は、主の真のために成就するものであり、悪しき者には成就しない。主から出たもの、悪しき者から出たもの、その違いあなた方の目には見えないとも大きいんですね。悪しき者の井戸に迷い込んではならない。それはあそこに泉があると言っても信用するな。身により、主から出たものがそうでないか判断するよ。主は近い。井戸は水に関してのことです。で、これは水は、私の地に出るものは、その腹から生ける水が川がのごとく流れる。これはイエスを信じる者から出る聖霊を指すというふうに聖書に書いてありますように、水は聖霊のことであります。だけど、同じ例でも、悪しき者の井戸、悪しき悪霊の井戸ってあるんです。これは正解のことを言ってるんです。例のくだされ。迷い込んではならないっていうことであります。ベニヒンが来たからって、行かなきゃ損とかですね。損ではありません。損ではないんです。損ではないんです。私が、ルネハードって変なおかしなトロントの変な人が集会行ったんですけどね。端っこの方行ったんですけど、悪霊に、悪霊を受けないみたいな。でも今日は偵察に来たんだけども、でも間違って悪霊を受けて帰らないって乗って端っこの方座ってですね、危ない時はすぐ逃げ出せるようにってこう、横のこの非常のドアの横を行ったんですけどね。で、ちょっと席を離れて行ったらですね、目の前になんか人が来てですね、で、そこに、私はこの席で撮ってたんで、なんとかなんとかですね、日本語じゃないんですよ。で、英語で言ってですね、私はこのための習慣のために、わざわざ香港から来たとか、香港からわざわざ来たのかと思ったんですけどね、そういうもんじゃない。これは書いてあるように、屋敷もいるように迷い込んではならないんです。それはあそこに泉があると言っても信用するなってですね、で霊に関しては、身により、主から出たものかそうでないかを判断する。主は近いってことです。ベニヒンについては、いろんなわけのわからない、インチキのいろんな、噂を聞いております。聖霊の第三の並木のいろんな牧師とか教師も、いろいろ、アメリカの方ではですね、ああいうスキャンダル、こういう問題あるって、いろんなことを、挙げられております。身によって判断してください。そういうふうに聖書に書いてありますからね。何でも、受け入れしたり、トレンドについていっては、危ない時代だっていうことはですね、ぜひ理解しておいていただきたいと思います。じゃあ、今日はそこまでにしたいと思います。じゃあ、一言、今日は終わりたいと思います。イエスさん、ありがとうございます。あなたが、午後夜のセミナーも、あなたが導いてくださり、主の歩みの中で、共に、話が、